お聞きします。
15日に投開票が行われました鹿児島市議会議員選挙、定数50に対して60人が立候補する少数激戦となりました。で、今回新しく選ばれました議員の皆さん、今後ですね、この鹿児島市をどのように発展させていきたいと思われているのか、番組では継続してお聞きしていきたいと思っています。まあ、原則ですね、毎週水曜日にだいたいこの時間にですね、短い時間なんですが、お一人ずつお話を伺っていきたいと思っております。そこで今日は1回目なんですが、もうすでにですね、スタジオにお越しいただいております、当選を果たされました自民党の川越啓二さんにお話を今日は伺いたいと思います。川越さん、よろしくお願いいたします。まずはお疲れ様でした。おめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ、川越さんはどのような方かということをですね、まずはご紹介したいと思うんですけれども、若手のもう議員さんでいらっしゃいまして、はい、でお子さんも
4人
いらっしゃるということで、まあ、子育ての支援についてこれまで強く訴えられたと思うんですが、もうちょっと詳しくね、はい、この番組の中で伺えればなと思っております。はい、その前に投票率なんですけれども、過去最低と今回の選挙になってしまいましたね。 50% を切るという状況は、はい、とても私たち残念に思ったんですけれども、まあ、強くねこの選挙期間中訴えられてきました川越さんとしては、どのようにその投票率を受け止められました？
そうですね、私が1回目出た時が2000年の選挙で74名立候補して、60% 超の投票率でした。はい、でその後、50% を切るくらいですかね。で前回が、50% くらいですかね。で前回が 50% 切って史上2番目に低かったんですが、今回自分の選挙戦戦う中で、やはり市民の皆様方の関心が低いというよりも、政治に対する不信が広がっていて、なかなか皆さん投票所に足を運んでいただけなかったのではないかというふうに思っております。
政治に対する不信、まあ、その中自民党としては、まあ、1議席を結果的には増やすという結果にはなりましたね。
はい、
で今回はですね、この番組スタートした意義というのもですね、もう市政をもっとね身近に感じてもらって、はい、気楽に投票に足を運んでもらえるようにしたいなというものもありましてスタートしたんですが、はい、まあ、継続的に伝えていこうということで50人全員の登場を、はい、目指したいと思っています。
そうですね、トップバッターとして頑張りたいと思います。
この番組の一番最初の方なんですが、改めて伺いますが、はい、この期間中は一番訴えられたことっていうのは川越さん何だったんでしょうか？
そうです、一番初め、私議員に立候補する際に、鹿児島市にドクターカーを入れてくださいということから始まりましたので、安心安全ですね、鹿児島市は安全で活力のある鹿児島市を作りたいということ、それから子どもが先ほどご紹介いただきましたように4人おりますので、子育て支援施策の充実と、この大きな2つの柱、まあ、それ以外にも訴えてきたことあるんですけれども、はい、分かりやすいことで市民の皆様方に、政治を身近に感じていただきたいということで訴えてまいりました。
趣味もね、ここをちょっとプロフィール拝見させていただくと、買い物料理に続いて子育てとあってね、はい、
そうですね、
もう今流行りのイクメンという、
そうですね、言うほどできてないかもしれないですけど、やはり女性だけで子育てというのは特にうち人数が多いもんですから、はい、大変なので役割分担をしながらですね、やっていっております。
ですからやっぱり4人のお子さんを育てている父親としての責任もあるでしょうから、はい、一番訴えたい政策であったということですね。はい、
そうですね、
今のその実現の過程というのはどうですか？はい、ここまで
今ですね、私が結局自分が子供4人いて、特にまあ一番分かりやすい例で言うと、鹿児島市の、乳幼児医療費助成制度ですね、はい、これに関しては結局病気っていうのが急な出費になりますよね。皆さん用意しているわけではありませんので、はい、鹿児島市が月額1人当たり2000円以上、同じ1ヶ月の間に使った場合2000円を超えるものが、1ヶ月後もしくは2ヶ月後ですね、主に2ヶ月後ですけど、はい、償還払いで払われると。でこれ一度ですね、平成19年の段階で鹿児島県の方から、はい、廃止したいと、平成20年度廃止したいという打診があったということで、私その情報をですね、 まあ、いわゆるリークしまして議会の中で取り上げました。でそれが結局廃止されないように、マスコミの方も取り上げていただいて、県の方に市の方から強く訴えてくれということで、はい、制度自体存続されました。で今後あの鹿児島市のこれ財政的負担もあるんですが、はい、来年度からですね、現在までこの制度小学校の入学前までだったものが小学校の卒業までに延長されます。でそのシステム改修を今年の新年度予算で組みましたので、来年度からは小学校卒業まで、制度が延長されて子育て世代の経済的負担につながるのではないかというふうに思っております。
まあ、政策は確実に着実にこう実現しつつある部分もありますね。
そうですね。これ、私前、いろんな方に申し上げるんですが、私たち50人の議員のうちの、まあ、50分のいわゆる1ですので、はい、予算をつけるにも政策決定していくにもやはり議会が議決したということが一番重たいと思います。一人でできることっていうのはですね、首長だとかでない限りなかなかないんですけれども、はい、議会の中でどのようにですねそれをまあ発言しながら形にしていくか、まあ、会派を構成する中も含めてですね、はい、そういうことが大事になってくるのかなというふうに思っております。ま
あ、議員さんのことを考えるとオールラウンドプレイヤーがいいのか専門にちょっと特化した方がいいのかって考え方もあるんですけれども、はいはい、まあ、川越さんの場合は今ある意味こう専門の分野を持って強く推し進めてるっていう感じいたしますね。
は
い、
そうですね、やはりですね市民の方々の要望、っていうのはですね多岐にわたりますので、はい、一定程度ですね把握しておかないといけない部分はあります。でわからないことは改めてですね鹿児島市の当局に確認してお答えすればいいので今度は政策を実現するためには、はい、自分が当局の方と同じもしくはそれ以上のですね知識などを持って当局と接触しないとやはり当局の方々それを仕事にされてるわけですから、はい、事情にも詳しいですしいわゆる言い負けをしないようにですね相手と交渉する中で必ず実現してくださいというのは国から出て通達の関係だとか補助の関係だとかですねそこまで調べた上で交渉していかないと形にならないのかなというふうに思っております。
新たなまた4年間が始まったわけなんですが、はい、この他でもこの分野は特にやっていかなければならないなとお考えの部分ってありますか？
そうですね。私先ほど申し上げましたように一番初めドクターカーを導入してくれということで、議員になる前に街頭で演説しながら署名したんですけれども今現在も鹿児島市のですね救命救急体制随分整ってまいりまして、救命救急センターのですね医師の専属医師ももうすでに7名になっておりますし、うん、私が当選した段階ではゼロでしたので、やはり公益企業で専属医師を置くということは費用対効果で結構難しいという面が当時は言われてたんですが今現在もう良くなってまいりました。はい、それ以外にももう新成人のドクターカーも導入されてますし、うん、ドクターヘリはあれは鹿児島県の事業ですけれども導入されております。でこれ以外にももっと皆さん方のですねご要望、まあ、特に これからですね高齢化社会が進む中でもう少しすべきことはあるのかなと、あと財政的なものに関して申し上げますと今社会情勢も含めてですね、はい、いわゆる保護費がですね、うん、鹿児島市の一般会計予算の1割強にもなってきておりますのでここら辺についてもですね、はい、もう少し、当然出すべきものは出さないといけないですけれども、しっかり働ける方々についてはですね、はい、働いていただくといわゆる洗い替えですね、うん、見直しもする必要があるのかなというふうに思っております。
まあ、この他にも福祉の分野福祉の向上にも努めるということでありますが、はい、最後にね伺いたいんですけれども鹿児島市がこれからもっと発展 していく上で抱える大きな課題でそれから鹿児島市の将来的な展望ってどのように捉えられていらっしゃいます？
はい、財政的なことは今申し上げたことで財政なるべく圧迫しないようにですね、うん、しなければならないんですけれども他からいわゆる外貨を獲得というか鹿児島市外から獲得するのであれば、はい、この素晴らしいですね鹿児島市の桜島近郊湾、うん、それから食の関係ですねを生かしながら観光にも力を入れないといけないでしょうし私の地元で申し上げますと天文館周辺ですのでやはり南部だとか、はい、中駅周辺の商圏に負けないようにお互いが切磋琢磨するだけのですね古典の魅力も発揮していかなければならないとそのための手助けを鹿児島市の行政もしていけたらなというふうに思っております。
はい、今回鹿児島市議選挙に、当選をいたしました、川越啓二さんにお話1回目としてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。はいはい、
ありがとうございました。
まあ、これからもね、多くの議員さんに登場いただきましていろんな考え方を知るいい機会になるんではないかなと思います。 イブちゃんのイブニングコール。